ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。お送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net 局長の FA と申します。今回初めての収録配信ということなんですけれども、ちょっとですね、まだ第1回と銘打つにはちょっとレベルが足らないということで、今回はまあ0対0回ということで、一部の方を対象に配信させていただきます。また当分不慣れなため、いろいろお聞き苦しい点があると思いますが、ご容赦いただきたいと思います。お気づきの点やご意見がありましたら、番組宛にメールしていただくか、番組公式ツイッターアカウントまでお送りください。お送り先については番組の最後でお伝えいたします。それでは始めましょう。ニュースダイジェスト。今回は7月から8月前半にかけてのニュースからピックアップいたしました。それでは最初のニュースです。7月2日、国際宇宙ステーションにドッキングを予定していたロシアのプログレス補給船がドッキングを中断いたしました。ロシアの無人宇宙船プログレス M06M は、日本標準時でですね、7月3日、午前1時58分に国際宇宙ステーションにドッキングを予定していましたが、ドッキング25分前にテレメトリーが切れ、クルスドッキングシステムが作動しませんでした。トール手動ドッキングシステムの切り替えも不能でドッキングは中止されました。テレメトリーはその後回復し、国際宇宙ステーションから数キロ離れた地点で待機状態に入りました。その後原因を誘導システムの干渉と特定し、トール手動ドッキングシステムを停止した状態で、クルス自動ドッキングシステムのみにより自動ドッキングを行い、7月5日1時17分日本時間ですね、に無事ドッキングしました。プログレスがクルスとトール両方とも使用不能になってドッキングできなかったのですね、 ISS の運用開始以来初めてですね。それからちょっと余談になるんですけれども、今回のドッキングはライブで見てたんですけれども、ドッキングのためにですね、国際宇宙ステーションが大きく姿勢変更するんですね。通常国際宇宙ステーションはですね、よくテレビの映像で見てる下方向、地球に向かってその宇宙ステーションの腹を向けてるんですけれども、今回ドッキングする場所が宇宙ステーションの一番最後尾、今まで私のイメージとしては後ろから追っかけてきて、プログレスが追っかけてきてドッキングするというイメージだったんですけど、実際は地球の方向から、つまり下からですね、国際宇宙ステーションに接近してドッキングするために宇宙ステーションが90度立った状態まで姿勢変更しました。これが結構姿勢変更の速度が速かったですね。コントロールモーメンタルジャイロってやつで動かすんですけれども、ジャイロであんなに速く動くのかっていうのはちょっとですね、意外でした。びっくりしました。はい、それでは次のニュースです。7月10日日曜日、欧州宇宙機関の水星探査機ロゼッタが小惑星ルテティアに接近し、フライバイ観測を成功させました。フライバイ観測というのはそこに留まるのではなく、すぐ脇を通過しつつ観測するという方法です。ロゼッタは日本時間7月11日1時10分、ルテティアから約 3162km まで接近し、表面のクローズアップ撮影をはじめ様々な観測を成功させました。今回観測を行ったルテティアは、炭素系の物質を多く含む C 型なのか、金属を含む M 型小惑星なのかはっきりしませんでした。今回の観測結果でどのような物質が含まれているのかが明らかにされるでしょう。 M 型だとするとこれが初めての直接観測になります。ロゼッタ水星探査機はチュリモフ・グラシメンコ水星を目的地に2004年3月に打ち上げられました。これまで地球スイングバイを4回、火星スイングバイを1回実施して小惑星シュタインズにフライバイをしています。小惑星ルテティアを離れた後は引き続きフライトを行って、2014年に最終目的地であるチュリモフ・グラシメンコ水星に接近し、ランデブー観測を行うとともに搭載した着陸機を着陸させ構成物質などを調べる予定となっております。このロゼッタですね、 日本語で水星探査機で紹介されているんですが、正式名称はコメットチェイサーなんですよね。プローブじゃないですね。ちょっとかっこいい名前がついてていいですね。英語の語感と日本語の語感とですね、また違うんですけど。はい。続けて次のニュースですね。7月9日付の、航空宇宙研究開発機構 JAXA の発表によりますと、小型ソーラー電力セール実証機イカロスが太陽光のみによる加速に成功したと発表されました。これは世界初の快挙となります。イカロスは2010年5月12日に種子島宇宙センターから打ち上げられ、6月3日から6月10日にかけてセールを展開させ、に成功させました。その後、太陽からの光子による加速を開始し、地球からの精密観測により 1.12 ミリニュートンの水力を発生していることが確認されました。1.12 ミリニュートンというと、まあ、どれぐらいの力かと言いますと、地上では 0.114 グラムのものを持ち上げられるほどの力です。まあ、微弱な力ですね。ところが何の抵抗もない宇宙空間では半永久的に加速を続けることができるので、これでも十分な水力になります。ちなみに今話題の小惑星探査機ハヤブサに4機搭載されているイオンエンジン1機分の水力が 8.5 ミリニュートンなので、太陽の光だけで発生させているとしては、その8分の1も出ているということで、これは結構ですね、大きな値が発生していると思いますね。続いてもイカロスの話題になりますね。7月23日の発表によりますと、イカロスは太陽光圧のみの姿勢制御実験に成功いたしました。ソーラーセールに取り付けられた液晶を利用した姿勢制御デバイスにより、太陽光の反射率を変化させ、太陽光圧による水力の発生量に差を作り、この差により姿勢を変化させるというものです。液晶の電源をオンにすると光がまっすぐに反射し、通常の水力を発生させますが、液晶の電源をオフにすると乱反射を起こし、水力が減少するという仕組みです。イカロスは回転することによって帆を広げているので、回転に応じ、オン・オフの制御をすることによって姿勢を変化させています。今回の変化量としては1日あたり 0.2 度というわずかな値ですけど、全く燃料を使用せずに姿勢を制御させることができるというのは画期的なことです。惑星間航行をするとやっぱりですね、テレビや映画で見てると、もうほんの一瞬で姿勢制御してどんどん飛んでいくような映像が多いんですが、実際にはもう何年もかけて飛んでいくわけですからね。一気に変化しても、変化した姿勢のまま長く飛ぶのであれば、ちょっとした変化でもですね、十分な、続けてやれば十分ということですね。で、燃料を全く使わずにできるということですね。探査機の燃料量を減らすこともできるし、その分、観測機器ですね、に重量を回すことができたりして、非常にこれはいいことですね。JAXA は7月14日に開催された宇宙開発委員会で、ハヤブサ2プロジェクトとイプシロンプロジェクトについて報告しました。ハヤブサ2は計画では2014年7月から15年にかけての打ち上げで、H2A ロケットによる打ち上げを含む総事業費が270億円。今回、文部省宇宙開発委員会の部会で、資金計画や科学的意義を審議、8月の来年度概算要求までに結論を出す予定であります。ハヤブサ2は、ハヤブサが到着した小惑星イトカワ、これは S 型っていう小惑星なんですが、これよりも形成年代が古く、有機物や、含水鉱物に富むとされている小惑星地球 99JU3、これ C 型ですね、に、目標を定めております。小惑星にインパクター、衝突帯、衝突させて人工クレーターを作り、太陽の影響などを受けていない地下物質を採取することとしております。2019年頃に地球に戻り、最終物質を収めたカプセルを地上に投下する予定となっております。そして M5 ロケットの後継機となり、次期固体燃料ロケットとして検討されてきたロケットをイプシロンロケットと命名し、計画の詳細を報告しました。イプシロンロケットは M5 ロケットと同じく三段式固体燃料ロケットで、地球低軌道への打ち上げ能力は 1200kg、 太陽同期軌道への打ち上げ能力は 450kg。 初段に H2A ロケット用の固体ロケットブースター SRB を採用するなど大幅なコストダウンを図るとともに、2段3段は M5 ロケットのものを改良し、高性能化を図ったものを搭載します。 またオプションの液体推進系を使用することにより、液体ロケット並みの高い軌道投入精度も目指しております。そして打ち上げ準備期間を世界最短の7日間に短縮し、高い運用性を持たせる計画です。両計画は8月11日に行われた文部省宇宙開発委員会で承認され、今年度の予算請求が行われることになりました。実際予算がどれくらいつくかっていうのはまたこの後のですね、新国会審議となりますので、推移を見守りたいと思っております。8月17日、アメリカと旧ソ連の宇宙船が地球周回軌道でドッキングをしてから丸35年を迎えました。1972年5月、米国とソ連がお互いの宇宙船を軌道上でドッキングさせるという計画、アポロソユーズテスト計画、ASTP というんですけど、これが調印されました。これは宇宙空間の平和利用に関して協力するという覚書に基づいたものであります。この計画に従い、1975年7月15日、アレクセイ・レオーノフ及びワレリ・バソフ宇宙飛行士を乗せたソユーズ19号がバイコヌール宇宙基地より打ち上げられ、その7時間半後に、トーマス・スタンフォード、ワンス・ブランド、及びドナルド・ストレインの3飛行士を乗せたアポロ18号が、ケネディ宇宙センターより打ち上げられました。両宇宙船は、7月17日にドッキングし、フランス上空で、ベースの飛行士たちは握手をし合いました。ドッキングは44時間続き、ソユーズ19号は21日、アポロ18号は24日にそれぞれ地球へ帰還しました。モスクワの宇宙記念博物館では7月19日これを記念した式典が催されました。当時としては技術的に得るものが特になく、当時の東西冷戦の雪解け、デタントという時期があったんですけど、これを象徴する政治ショートの評価があったんですが、実はこの時に開発されたドッキング装置がこの後ソビエトの宇宙ステーションミールとスペースシャトルのドッキングや国際宇宙ステーションでのロシアモジュールとアメリカモジュールのドッキングなどの技術の基礎となっておりまして、これがなければ国際宇宙ステーションもできなかったというですね、特別な重要なイベントだったという認識になっております。文部省と JAXA は7月29日2011年4月より種子島でのロケット打ち上げ対象期間を通年とすることで、関係5県、鹿児島県、宮崎県、大分県、高知県、愛媛県の漁業団体らと合意したと発表いたしました。従来日本のロケット打ち上げ期間は漁業に与える影響を少なくするため、夏季と冬季合わせて190日間に制限されていました。このような制限は世界的にも珍しく、衛星打ち上げビジネスの国際競争力を向上するために打ち上げ期間の拡大が重要視されていました。今回の合意により年間いつでも打ち上げが可能となりましたが、打ち上げ回数については従来と同じく年間17回以内となっております。これは画期的な合意ですね。ビジネスだけではなく、惑星間軌道に投入する探査機の打ち上げでもエネルギー的に最も有利な時期に打ち上げすることが可能となり、運用に柔軟性が向上して非常にいいことだと思います。 NASA は8月1日、国際宇宙ステーションの2つの冷却系のうち1系統のループ A が故障し、国際宇宙ステーションの半分が冷却できない状況に陥り、やむなく姿勢制御ジャイロ2台などの一部の機器を停止しました。日本時間で8月1日の9時頃、冷媒のアンモニアを巡回させるポンプが停止し、再起動できませんでした。このため、船外活動の内容を変更し、ポンプの交換を行うことになりました。第1回目の船外活動は、日本時間8月7日20時19分に開始され、8時間以上にわたる船外活動を行いましたが、予期せぬアンモニアの漏洩や、接合部分の取り外しに難航し、交換することができませんでした。そして第2回目の船外活動を日本時間8月11日21時27分に開始し、7時間2分にわたり船外活動を行い、無事ポンプの取り外しに成功いたしました。新しいポンプの取り付けのための船外活動は8月16日以降となる予定です。日本の実験モジュールの実験装置にも影響が出ているのでですね、早く治ってほしいと思います。8月14日20時7分アメリカ空軍の AEHF-1、通信衛星を搭載したアトラス5が打ち上げられました。今回は、アトラス5の531型というコンフィギュレーションで打ち上げられましたね。531っていうのは、衛星搭載部のフェアリングの直径が5メーター、これ大型の、フェアリングですね。 ロケット本体の直径が4メーターなんで、フェアリングの方がちょっと大きい感じですね。で、2番目の3というのは、固体ロケットブースターの数ですね。アトラス5の場合、特徴なのがこの固体ロケットブースターを非対称に搭載することですね。通常3個積む場合はこう120度置きにこう正三角形な頂点みたいな感じでこう3つ並べるんですけど、90度方向に、あ、90度じゃないですね。180度方向に、2個1個でついてますね。このアンバランスでもうまく飛ぶんですけどね。それから最後の1位はですね、2段目、ロケット2段目にセントールという2段目を搭載しているんですが、ここについている、RL10 というロケットエンジンの数ですね。1個。これが531というコンフィギュレーションです。まあ、アトラス5としては結構、大きめのコンフィギュレーションになってますね。今回打ち上げられました AEHF-1 という衛星がですね、6トンというかなり大きめの衛星なので、ロケット側もかなりパワーのある構成になってます。打ち上げはまあライブでは見なかったんですが、後で録画で見たんですけども、やはりこのアトラス5っていうのは、1段のメインエンジンが RD180 という、ケロシン、石油系の、燃料を使うエンジンを搭載していまして、なんか赤々とした炎でパワフルな打ち上げを毎回見せてくれるんですけどね。今回もぐいぐいと上がっていくパワフルさを、見せつけられました。それではエンディングになります。まあ、エンディングとしては今後の打ち上げ予定についてお知らせいたします。次が8月25日、午前5時から午前5時半、S520、25号機の打ち上げ。これは、JAXA の観測ロケットですね。軌道までは行きません。
鹿児島県内之浦、宇宙空間観測所からの打ち上げになります。
実験内容としては、宇宙導電デザー転調実験、デザーってのはこう紐ですね、衛星などからこう垂らす紐のことをデザーと言うんですけども、これの転調実験を行うということですね。それから9月2日、日本時間の午前9時53分から、プロトンロケットによるグロナス衛星の打ち上げ、場所は、カザフスタンのバイコヌールですね。グロナスというのは、ロシア版の GPS ですね。これももう結構な数が上がってて、そろそろもう本運用開始になると思いますよね。それから9月8日、これもバイコヌールから、プログレスの 39P ですね。国際宇宙ステーションへの無人宇宙船プログレスの打ち上げがあります。ロケットはソユーズロケットですね。これも、まあ、よく見ますけども、ソユーズロケットっていうのは本当、定時にきっちりきっちり上がっていくんですね。感心します。それから9月11日の、20時17分から、21時16分の間に、種子島宇宙センターから H2A で導きですね、順天頂衛星導きが打ち上げられます。導きはですね、これは日本独自の GPS を保管する、測位システムですね。順天頂衛星というのは基本的に3機1セットで運用するんですけれども、今回についてはその第1号機ということで打ち上げられます。打ち上げ予定については変更や、延期が発生いたしますので、現地にもし行かれる方や、またライブ中継を見る場合についても最新の情報をご確認ください。私はスペースフライトナウっていうアメリカのですね、ウェブのニュース番組のところのロンチスケジュール、ここはよくまとまっておりますので、ここで確認してよく使っています。はい、スペースニュースダイジェストをお聞きいたしましてありがとうございました。いろいろお聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思いますので、よろしくご意見、ご要望をお伝えください。あと間違いの指摘というのも、ご応募しておりますので、ありましたら遠慮なくお送りください。送り先メールアドレスはですね、news@space-pod.com cast.net ニュースアットマークスペースポッドキャスト .net それからツイッターの方もあります。番組公式ツイッターアカウントはアットマーク SPACE アンダーバー PODCAST アットマークスペースポッドキャスト。メールアドレスの方がスペースとポッドキャストの間がハイフンで、ツイッターアカウントの方は、スペースとポッドキャストの間がアンダーバーになってますんで、ここはちょっとご注意ください。これどっちかに統一したかったんですけど、統一できなかったんですね。申し訳ありません。はい、できるだけ月2回ですね、配信を目指して頑張っていきますが、ちょっとどうなるかまだわかりません。一応次の配信予定について、9月の、頭ですね、の週を予定しております。まあ期待せずにお待ちください。それでは次回の配信でお会いしましょう。さよなら。